美しいまた素晴らしい賛美に心から感謝をいたします。日に日にクリスマスが近づいております。今年も一人でも多くの方々と本当のクリスマスを、そして私たちの救い主としてお生まれになられた主イエス様をお祝いし礼拝したいと、そう願います。ありがとうございました。それでは早速ですが聖書を開きましょう。創世記、まずはじめに旧約聖書の創世記の22章の14節の一節の御言葉をご一緒に開きたいと思います。創世記22章の14節でございます。14節、まあ、一節だけですのでよろしければご一緒に声を出して拝読いたしましょう。14節3、はい。そうしてアブラハムはその場所をアロナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。アーメン。はじめに祈ります。恵み深い愛する天のお父様、素晴らしい主の御名を心から賛美をいたします。もうひとたび私たちが集められてあなたを賛美し、また礼拝できること、また生ける御言葉を通して、御言葉を聞くこと、このひとときを備えてくださり感謝をいたします。主がどうぞこのひとときを祝福してください。命の御言葉を通して私たちを励まし、また慰めてくださいますように、語るこの者を清め、恵みを取り継ぐ蔵として用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日のメッセージのタイトルは神の備えはどこに、まあ、いくつかこういう神の祝福はどこに、神の助けはどこに、神の知恵はどこに、神の力はどこにと見てまいりました。今日は神の備えはどこに、備えあれば憂いなしと言われます。学生の人々は、方々はテストの前日に慌てないために前もってしっかりと勉強しておこう、備えあれば憂いなし。初めてどこかへ出かけるときに電車をどこで乗り換えるのか、あるいはどのルートで行くのか、出かける前に事前に下調べをしておこう、備えあれば憂いなし。事故や病気にいつかかるかもしれない、だから保険にしっかり入っておこう、備えあれば憂いなし。いつ災害がやってくるかわからないから、あらかじめ 2,3 日あるいは1週間分の食料や水を備蓄しておこう、備えあれば憂いなし。いかがでしょうか。私たちの人生、備えがある人生と備えがない人生、それは大きく違ってくるのではないですか。準備がなされて行われるプロジェクト、あるいは仕事、準備がない発表、準備がなされていない説教、これほど説教者にとって恐ろしいものはありません。備えなしの人生、皆さんはいかがでしょうか。しかし今日私たちが聖書の御言葉から心に留めたい、覚えたいことは、私たちは自分の人生で、あれもこれも準備しなければならない、自分はこれも備えることができていないと、しばしば嘆いたりまた心配するものなのですが、今日私たちが覚えたいのは、私たちには私たちのために備えてくださるお方がおられるということです。その神の備えがあることを覚えて、 そして神の備えをいただいて生きる人生、それこそが憂いなしの人生ではないでしょうか。私たちの天のお父様はこの天地をすべて作られて、そして私たちをも創造された創造主なる神様で、そのお方は私たちのためにいつも備えをしてくださるお方なのです。その一つの証拠に、もうすでに私たちが生きるために必要なものを、実は神様は今日も惜しみなく与えて備えてくださっているのではないでしょうか。私たちが生きるために必要な太陽の光、水、空気、そういうものはすべて神様が無償で毎日毎日与えてくださっているのではないでしょうか。人間が生きるために必要でなくてはならないものは、実はすべて神様がすでに備えて与えてくださっているんですね。私たちはともすると自分の力や自分の努力で生きているんだと考えがちでありますけれども、この地上で誰一人としてまず自分の意思でこの世に生まれてきた人はいないのではないですか。皆さんは自分の意思で、私は今この時代にこの地上に生きるんだと生まれてきた方はおられないと思います。そして今日も今もいかがですか。皆さん、自分の意思で、あなたの意思で心臓を動かしてますか。生きるためにこの活動している心臓一つをとって考えてみても、おぎゃーと生まれてからこの世に生を受けて、私たちのこの心臓は休むことなく動き続けているのではないでしょうか。私たちが生きるために、この命を支えるために、この心臓は一日に皆さん何回ぐらい鼓動しているかご存知ですか。私びっくりしました。約10万回以上鼓動しているそうですよ。ずっと私が生まれてからもう何十年も、1分間に約5リットルのもの血を運んでいるそうです。1日にすると7000から8000リットル、ドラム缶40本分もの血液を全身に向けて送り続けてくれています。そのおかげで私たちは健康に生きることができている。私たちの体のために、体の臓器のあるいは細胞の活動の必要のために酸素や栄養を送り届けている。そして代謝の結果生じた老廃物を回収していく。このように私たちの努力とか私たちの意思を超えたところで、生きるための力や体のそのようなメカニズムがあらかじめ備えられています。創造者によって組み込まれていると聖書はそう教えています。私たちはそのようにして今日も神様の恵みのうちに生かされているんです。私たちは自分の意思や計画などそのようなものをはるかに超えたところで、この小さな私のためにご計画を持って、そして意思を持って生かされている、そういう存在であります。でも私たちは生きていく上で考えます。これをしなければならない、あれも準備しなければならないと、いろいろと心配して気をもんだりするのですが、イエス様はこうおっしゃられました。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方のために必要なものを知っておられるからです。 そしてまたパウロはこう言いました。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。そのようにあるように神様は私たちの必要を知っておられる、そして豊かに備えてくださるお方である。この創造主なる神を信じて、このお方の恵みの備えに感謝して、その恵みの備えのお取り扱いを受けて生きていくこと、これこそが私たちが豊かな人生を送る秘訣ではないでしょうか。聖書の神は私たちのために備えをしてくださる神です。あなたのために、私のために素晴らしい備えをしてくださっていることを今日もう一度覚えたいと、そして感謝を捧げたいのです。神の備えはどこに、多くの、そしていろいろな神の備えがあるのですが、こういう三つの備えを見たいと思います。まず第一番目に、神様は私たちに必要な備えをしてくださる、必要なものを与えてくださる、主に従う者に必要な備えをしてくださるということです。もちろん聖書が教える神の備えというのは、何でもかんでも与えられるというようなご利益的な信仰を言っているのではありません。しかし聖書を通して私たちは知ることができます。神を信じ、神の御言葉に従う者には、神は豊かに備えてくださるお方である、私たちの必要を満たしてくださるお方であると教えているのです。一箇所聖書を開きます。旧約聖書の第一列王記の17章をどうぞお開きください。第一列王記の17章の一節です。ギルアデのティシベの出のティシベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東に向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。そこで彼は言って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んでき、また夕方になるとパンと肉を運んできた。彼はその川から水を飲んだ。この場面、有名な預言者エリアがカラスによって養われるその出来事です。カラスによってというより、もちろん神様がカラスのようなもの、そういうものを用いてエリアの必要を備えられた、満たされたというその記事であります。でもここで注目していただきたい部分は、エリアに主の言葉があって、そしてエリアは主の言葉通りに従っていった時に、そのケリテ川のほとりで豊かな神の養いを受けることができたということであります。エリアはこの時、彼は望んだことではなかったでしょう。でもケリテ川に退かなければならなかったんです。身を隠さなければならなかったんです。彼は預言者アハブの前で大胆に主の言葉を語ったのですが、アハブの怒りを買い、命を狙われることになるのです。そのため神様はエリアを守るためにそうされたと思います。一時的にケリテ川へ退くように言われたんです。このケリテ川とは、繁栄とは程遠い、そこには食べるものがない場所なんです。川なんですけど、これは枯れた川でありました。このケリテ川はヨルダン川のようではなくて、ヨルダン川の支流ですけれども、でも雨季であったとしてもほとんど水がない場所だそうです。エリアはそこに行かなければならなかったんです。不安や心配もあったと思います。神様はカラスで肉とパンを そして養うと言われても、それを初め信じることができたでしょうか。でもエリアは主の言葉を信じて、それに従ってケリテ側に行ったのです。そこで主の言葉通り従った彼には豊かな神の備えがあったんです。そしておおよそ自分の計画や思いとは異なる、そして受け入れがたいその環境に入れられても、そこで神様の豊かな備え、豊かな養い、そして必要の満たしを経験することができたんです。神様はエリアのために必要なものを毎日与えられて養われたんです。皆さん、ここの一つのメッセージはこうです。神の備えはそのようにどのような境遇であったとしても、どのような環境であったとしても、神に従う者には必要な備え、満たしがあるということです。私たちも神に従うゆえに、時々人生の蹴り手側を経験する時があるかもしれません。そこは孤独な場所です。もう繁栄とはほど遠い寂しいところです。祝福が遠のいているように思える場所です。人生の荒野です。それが蹴り手側です。もしかすると今まさにそのようなところを通過されている人がおられるかもしれません。目の前の川は日ごとに枯れていくのを見る、先細りを感じる、行き詰まりを感じる、それは人生の蹴り手側です。自分の無力さを痛感し、どうして自分はこんなところに行かなければならないのか、どうして私はこんなところにいなければならないのか、そう思うのが人生の蹴り手側です。それはある人にとって病気という蹴り手側かもしれません。ある人にとっては受験に失敗するという、あるいは就職試験に失敗するという蹴り手側かもしれません。思い通りにいかない失望落胆の蹴り手側、大きな失敗をしてしまうという蹴り手側、そんな時悲しみや寂しさや辛さの中で私たちは覚えたいんです。神様は私たちを顧みてくださる。人生の蹴り手側でも神様は必要なものを備えていてくださる。エリアを養いたも神は今日も生きて働き、私たちのために備えてくださるお方である。私たちの必要を知って、その必要を満たしてくださるお方であると、私たちは今日そのことを信じるでしょうか。イスラエルの民が出エジプトして約束の地に入る前に荒野を通過しなければなりませんでした。荒野に入り、やがて食べるものがなくなった時に神様はどうされたでしょうか。イスラエルの民を放っておかれたでしょうか。イスラエルの民のつぶやきにもかかわらず、彼らの不従順にもかかわらず、神様はうずらを備えられ、そして毎日マナを持って養われたのであります。神様は彼らが荒野を通過しなければならないことも、そしてやがてそこで食べるものに乏しくなることも知っておられました。そして必要に応じて毎日毎日その一日一日の分を備えられ、彼らを豊かに養われたのです。彼らもおそらく好んで荒野に入っていたわけではありません。ただ約束の祝福の地に入るためには荒野を通らなければなりませんでした。つまりあの荒野は神様が導かれたところでありました。そして約束の地に入る前にイスラエルの民の訓練のために必要な場所でありました。主は導かれたところで、それがたとえ荒野であったとしても、全能の力強い御手を持って彼らの 必要を満たしてくださったんです。人生のケリテを経験したとしても、人生の荒野を経験したとしても、主の導きと主の言葉に従っていく者に、神の備えと必要の満たしは豊かにあるということを私たちは改めて教えられるのではないでしょうか。第2番目に、神の備えはどこに？それは試練の中で備えがあるということです。今日一番最初に開いた御言葉です。主の山の上には備えがある。この言葉は有名なアブラハム最大の試練と言われた、やっと与えられた待望の一人子イサク、神様はその大切な大切な愛する一人子イサクをなんと全生の生贄として捧げようと言われた時のことです。ご存知のようにアブラハムはこの与えられた試練の中で、彼は神の仰せに従い、神の言われた通りにイサクを捧げるのです。このアブラハムの試練の中での神様への従順とその信仰は模範であります。そして剣を持ってほふろうとしたまさにその時に、神様はアブラハムのその彼の信仰をご覧になられて、アブラハムがイサクに剣をかけることを止められるのです。創世記の22章の戻りますけれども、そこにそのことが記されています。一節に、神はアブラハムに試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私が示す一つの山の上で全所の生贄としてイサクを私に捧げなさい。愛する最愛の、待ちに待った待望の子、約束の子、アブラハムが100歳になってやっと生まれた奇跡の子供です。それを捧げようと、ありえないような試練がアブラハムに課せられました。旧約聖書の中でも最もある意味理解に苦しむ、その矛盾を感じる場面の一つであります。しかしそれが人生の試練の一つの側面です。神様はこのような苦しみ、このような困難、試練、受け入れることができません。理不尽じゃないですか。どうして私にこのような目に遭わせられるのですか。そういうことが私たちの人生にもやってきます。理解できないんです。納得ができないんです。でもそれが人生の試練であり、信仰の試練の一つの側面です。しかし神様はこの場面、アブラハムをこの試練の中で、ただいたずらに彼をいじめようと困らせようとしていたのではありません。信仰を持って向き合っていった、従ったアブラハムをしっかりと見ておられて、皆さんご存知でしょう。その信仰を見て、その信仰のテストに合格した彼には、生贄の代わりとなるお羊が備えられていたのです。13節、アブラハムが目を上げて見ると、身を角に藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の池として捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上に備えがあると言い伝えられている。アブラハムが目を上げてみると、角を藪に引っ掛けているお羊が備えられていました。絶妙のタイミングで備えられていたんです。それは神様の備えです。神様の備えはいつもベストであります。ベスト、最善のタイミングであります。これはまさに神の備えでした。 アブラハムの信仰に対する神様からの備え答えでありました。信仰によって乗り越えようとしたアブラハムに、その試練の脱出の道を神は備えていてくださったんです。アブラハムは感謝を持って、そして聖なる恐れを持って、そして神様の真実に感謝して、この場所をアドナイイルエ、それは主の山の上には備えがある、神様は全てのものを備えてくださる。皆さん、私たちがここで改めて教えられることは、人生の試練というのは本当に苦しいものであります。時に理解できない、なんてことだと、そう思うものであります。しかし、その与えられる試練や受ける苦しみで、神様は私たちの信仰を試されるんです。その信仰、その試練を私たちが信仰を持って受け止め、主の示す山に登り、アブラハムにとってそれはモリアの山です。信仰を持って受け止め、その試練の中でも神様から離れず、神を礼拝し、神の御言葉に従順に従う者には、神様は必ず脱出の道を備えられる、必要なものを備えられる。私たちはそのような試練の中にある神の備えを、助けを忘れないでいたいと思うのであります。有名な御言葉です。第一コリント10章13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることができるようにと、試練とともに脱出の道を備えてくださいます。主の山の上には備えがある。私たちがここで教えられることは、試練にあってもそこで信仰によって神の言われることに従う者には、神はその人を必要なものを備え、満たし、祝福してくださるということであります。この備えていてくださるというのは、見るという言葉です。見ていてくださるということです。あるいは見出してくださる。また聖書の別の訳では、これは計る、取り計らってくださると訳されております。そのように、私たちを信じる神様は備えてくださっている。で、この試練の中で、私たちが会う苦しみ、試みの中で、しっかりと見ていてくださっている、私たちに目を注いでいてくださっている、取り計らってくださっているということであります。私たちはいかがでしょうか。大きな試練の中で様々な不安があります。時に神様に対して疑いが生じることだってあるかもしれません。私たちはアブラハムのような強い信仰が正直ないかもしれません。しかし、私たちは信仰を持って祈りたいと思います。この試練の、苦しい試練の中でも、神様、あなたは私の主です、神様、私はこの苦難の中であなたを信じます。あなたを礼拝します。あなたに従います。神様、あなたの備えを、あなたの助けを信じます。そう祈ることができる人は幸いではないでしょうか。私たちの神様は、アドナイイルエなるお方です。どんな辛い試練の中でも、厳しい時にも、私たちを見ておられるお方です。私たちのために備えをしてくださっているお方です。どうぞ、苦しみや試練の中にある方がおられたら、もうあなたのための脱出の道、備えはもうすぐ目の前にあることを覚えていただきたいと思います。そのことを信じて、主の山に信仰を持って登ろうではありませんか。あなたの登るべきモリアの山とは何でしょうか。これはしたくないというものかもしれません。私たちはそれを登らない選択もすることができる できるかもしれません。しかし主の山の上には備えがある。主に従う者だけが受け取ることができる信仰の祝福の世界があるということを、私たちは今日御言葉から受け止めたいと思うのであります。神の備えはどこに？試練の中に豊かに備えがあることを覚えたいと思います。そして最後に第3番目に、天国の備えがあります。最後に神様が私たちのために備えてくださる永遠の天国について、神様はイエス・キリストを信じる者に永遠の住まいである天の御国を備えていてくださいます。ヨハネの福音書の14章をどうぞお開きください。ヨハネの福音書の14章一節の御言葉、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです、私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方をもおらせるためです。これはなんと素晴らしい神様の備えではありませんか。永遠の天国を備えていてくださる、これは数多くある神様の私たちのためにしてくださる備えのうちで最も素晴らしい備えではないでしょうか。この場面弟子たちは心配していたんです。心騒がしていたんです。やがて自分たちの死である主イエスがこの地上での働きを終えようとされている、その最後の時を迎えていました。この言葉はまさに最後の晩餐のその席でイエス様が弟子たちに語られた約束です。イエス様はこの後しばらくするとユダに裏切られ敵対者たちに逮捕され十字架に貼り付けにされることをご自分では知っておられました。主イエスは全ての人の罪を背負ってご自身の地上での働きを全うされようとしていたんです。でもそれは弟子たちにとっては、自分たちはイエス様がいなくなってこれからどうしていけばよいのか本当に心配で不安に駆られていたことでしょう。この時弟子たちは深い悲しみと寂しさ、不安で恐れでいっぱいでありました。そのような時にイエス様は、あなた方は心を騒がしてはなりませんと弟子たちに優しく語りかけられました。そのような不安になっている、心騒がしている彼らを励まし慰めるためにこの御言葉が語られたんです。今皆さん不安がありますか？心配がありますか？心騒ぎますか？イエス様は同じように私たちに今日御言葉を通して語られるでしょう。あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、それだけではありません。永遠の天国を、天の御国を私たちのために備えてくださる、皆さん天国は実在します。主イエス様は天国について何度も何度も福音書で語られました。何十回も出てきます。福音書だけでも67回イエス様は天国について、天の御国について語られました。それ以外にパラダイスとか楽園とかいう表現を入れると、もっと多くのその天国について、天国の存在について聖書は語っているんです。人生の終着点は2つです。それは一つは天の御国か、あるいは地獄か。 主イエスはこの世を去るその死が死で終わるのではないことを教えられ、イエス・キリストご自身を信じるならば、その人には父の家が用意されている。もう不安に思う必要がない。この地上では一時的な悲しみや苦しみや不安や次々と私たちに襲いかかってきます。しかし私たちに用意されているのは永遠の天の御国です。この地上でどんなことが起こっても、どんな目にあっても、私たちには最終的に行くべき天のふるさと、天国が用意されています。多くの人々は死んでしまったら全てが終わりだと考えますが、イエス様が与えてくださった備えは死で終わりではない。永遠の安息、永遠の天国、希望と祝福に満ち溢れて、栄光に満ち溢れた天国がある。皆さん、何という励ましであり慰めではないでしょうか。私たちはこの地上でどれほど富を持って、どんなに美しく素晴らしい家に住んだと、住むことができたとしても、それは一時的なものです。全ての人はやがて死を迎えます。この世は一時的な住まいです。でも聖書は、イエス様が約束されたのは永遠の世界があるということを教えています。生きている間どのように生きたか、貧しいか飛んでいたかよりも、死んでから私たちがどこで永遠を過ごすかは、これはもっと重要ではないでしょうか。なぜならこの地上の生涯は80から、あるいは長生きしても100年ほどでしょう。しかし私たちが召されてからは永遠です。永遠です。でもその永遠に、私たちのために命を捨ててくださった主イエス様と共に、栄光のうちに、希望のうちに、賛美のうちに住まうことができるというのは、なんという大きな望みでしょうか。イエス・キリストを自分の罪から救い主として信じる者には、そのような素晴らしい永遠の天国が備えられているのです。イエス・キリストを信じる者だけがそこに入ることができるんです。どうぞ、もしこの中にまだ主イエスをご自分の救い主として信じ受け入れておられない方がおられたら、今日ぜひ心を開いて、あなたの罪のために十字架で命を捨ててくださった救い主なるイエス・キリストをご自分の救い主として心に信じ受け入れていただきたいと思います。神様は誰でもこの天国の備え、天国に入ることができるように、天国の門を大きく広く開けてくださっているのであります。人が、いえ、私は地獄行きを選びますという人以外は皆天国に行くことができるのです。どうぞイエス・キリストを救い主として、まだ受け入れておられない方がおられましたら、今日信じて救われていただきたいと願います。神の備えはどこに？神を信じる者には永遠の住まいである天国が用意されています。この世で死は悲しいものです。多くの人々は避けたいと思うもので、考えたくもないと思うのですが、全ての人は、私も含めて皆さんも、この死と向き合わなければ なりません。やがて死を迎えます。しかしその時に天国の備えを自分のものとしている人は、つまりイエス・キリストを信じて死んでも永遠の天国へ行くことができる人は、なんと幸いでありましょうか。私たちも弟子たちのように心騒ぐ時があります。不安に駆られる時があります。愛する人との別れを経験して寂しい思いをすることもあります。度重なる試練の中でがっかりしたり落ち込んだり、先行きを心配したりいたします。しかしキリストを信じる者には皆さん希望があるんではないでしょうか。なぜならこの地上でどんなことが起こっても、たとえ思う通りにならない人生が起こっても、最後に私たちを待ってるのは裁きでもなく呪いでもなく永遠の天国が待っているからです。そこにはもはや苦しみも悲しみも涙もない。愛する主と、また先に天国に行っている愛する人との再会の希望がある。このことを覚えるときに私たちは大きな希望を、喜びが与えられ、また明日を勇気を持って進んでいくことができるのではないでしょうか。こんなに素晴らしい救いが与えられている、こんなに素晴らしい未来が与えられているのですから、私たちは喜びにあふれて歩んでいこうではありませんか。日々の忙しさや次々に起こる問題や苦しみの中で栄光に輝く天国の備えを忘れてしまってはいませんか。私たちを信じる者には素晴らしい永遠の天国が備えられていることを今日もう一度覚えたいと思うのです。備えあれば憂いなし。皆さんいかがでしょうか。どうして私たちはつぶやくんでしょうか。どうして下を向いて憂いて生きるんでしょうか。この地上で実は一番希望にあふれて喜びにあふれて生きることができるのは、実は私たちクリスチャンではないでしょうか。なぜならイエス様は私たちに天国を備えていてくださっているからです。心騒ぐとき、心配なとき、不安なとき、神の備えがあることを覚えたいと思います。主は私たちに日々の必要を備えてくださいます。今年ももう終わろうとしていますが、いかがでしょうか。私たちは贅沢はできなかったかもしれません。でも皆さん、食べるものがなかった人はいたでしょうか。一週間何も 口にするものがなかったという方はおられたでしょうか。神様は豊かに私たちの日々の生活を満たしてくださったのではないでしょうか。私たちはその感謝があるのではないでしょうか。試みがあります。でも主の山の上には備えがある。試練の時にも主が言われるその山に信仰を持って登っていきたいと思います。主はご自分に従ってくる者にいつでも良いものを備えて祝福で満たしてくださるお方であります。ダビデは言いました。主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることがない。私たちの主は言われます。あなたの一生を良いもので満たす。私たちには、そして何よりも天国が待っているのですから、一日一日天国に近づいている希望の人生でありますから、そのことを覚えて天の御国を目指して、この世の儚いものを追い求める生き方ではなく、天国の希望と喜びに満ち溢れて今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。 天のお父様、御言葉を感謝します。私たちのために全てを備えてくださる神様に感謝します。罪に滅んでいた私たちを愛して見出してくださり、その救いのために一人子イエス・キリストを救い主としてこの世に送り、私たちの罪を負って身代わりに十字架にかかって死んでくださり、私たちの救いの道を備えてくださいました。あなたの備えに感謝します。救いの備えだけではなく、日々の必要を備えてくださる恵みに感謝します。私たちが苦しみに遭うときに助けを与え、脱出の道を備えてくださり感謝します。私たちに永遠の天の御国が備えられていることを主よ感謝します。この世にあっていろいろな困難や問題が多い私たちでありますが、主よ今日もう一度備えてくださるあなたにしっかりと信仰を置いて力強く進ませてくださいますように、御言葉に感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、なしたまえ長宗を賛美をいたします。神の備えはどこに、私たちに備えてくださる主に感謝を捧げたいと思います。一節賛美します。なしたまえ長宗、末作り我が主よ。